リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。5月です。ゴールデンウィークは海外からの旅行者で各地で賑わいを取り戻しました。そして、京都の夏の風物詩の一つ、鴨川の納涼床も5月1日から始まりました。鴨川にせり出した床で料理を楽しむスタイルは歴史も古く、桃山時代に始まったと伝えられています。夏を先取りしております。出会いの縁にし、心旅が始まります。それではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第52回ゲストは定山高台寺南寺春照様です。今日は朝早くからありがとうございます。
はい、よろしくお願いいたします。
本当にゴールデンウィークは賑わいましたですね。
はい、そうですね、たくさんの人が来ていただきました。
また後ほどそのあたりも含めてゆっくり聞かせていただきたいと思いますけれども、はい、まずは早速なんですけど、定山高台寺のご紹介をお願いできますか。
高台寺は東山、京都東山に、ございます、お寺でございます。1606年、北の政所ねね様が豊臣秀吉公の菩提を弔うために、建立された、女性のお寺、女性が作られた、お寺、禅寺でございます。
はい、ありがとうございます。南寺さんは現在高台寺の執事であり、はい、そして一方で下司院のご自身のご住職というお立場というふうにお伺いしてるんですけれども、はい、これまでの経歴など含めてプロフィールということでご紹介お願いできますか。
簡単にね、はいはい、私生まれは和歌山県の本州の最南端にございます串本町で生まれまして、
はいはい、
大学でずっと京都に、いたんですけれども、私の実家の菩提寺が禅寺でして、ですので私の父はお寺とか全く関係ないんですね。大工の職人ですので、たまたま串本の実家の菩提寺、東福寺派の禅寺になりますが、はい、30の頃ですかね、お声かけいただきまして、お坊さんにならないかということで、声かけられました。もともと学生の頃から少しそういった、仏教に興味がありましたので、
はいはい、
弟子入りしまして、でその後西宮にあります、はい、専門道場、
はい、
全国にはね、禅寺の専門道場、修行道場が30数箇所ありまして、
はいはいはい、
その中で、私の師匠も、10年ほど修行してた西宮の海生寺っていうお寺の方で、はい、2年、禅修行をしまして、でして、どうしてもね、やはり京都五山の、本山でも修行したいということで、
はい、
思いまして、一番古い最古の京都で最古の禅寺建仁寺に入門しまして、
はい、
そして6年ぐらいいたんですかね。ね、その時に、私が今住職をしてます月心の住職が10年ほどいなかったので、
は
い、そこでお声かけをいただきまして、月心に入りました。 ですので高大寺も建仁寺派ですので、
はい、
下司院は高大寺の達中寺院になりますので、下司院も建仁寺派のお寺ですね、はい、ですので、はい、本山で修行してたので、まあ、声かけていただいたというそれで下司院に入ったということですね。
あ、そうなんですね、はい、下司院に入られては何年ぐらい、
今年で4年目ですか。
あ、はい、
うん、4年目ですね、
もうご住職だと
住職になって4年目です。
あ、そうですか、
はい、副住職を合わせたらまあ6年
にな
りますか。はい、
まあ、そちらの方も結構大変なんでしょうかね。
そうですね、座禅体験であったり、うちその座禅をできる下司院の敷地内には禅堂といって30人は、座禅できるそういったお堂がありますので、
はいはい、
まあ、海外とか、うん、まあ、修学旅行生、中学生の修学旅行、あとは高校生かな、うん、が座禅をしに来られたりしますので、
うんうん、はい、そうですね、すか、全国から修学旅行で座禅を、
修学旅行ですね。あとはもともと下司院は、ツアーナの亀井藩の菩提寺として1616年に建立されたんですね。
はいはい、
はい、で亀井正則、お殿様ですけれども、
はい、
まあ、非常に北の政所ねね様と仲が良かったっていうことで、
はは、
ねね様と、姫路城にご出航される2、3日前に落馬で亡くなられたんですね。
ほうほう、
はい、あれで、どこで、お墓を建て作ろうかと、
はい、
で菩提を弔うためこのね正則公、亀井正則公の、菩提を弔うためにねね様が住んでらっしゃ晩年住んでらっしゃった円徳院の蓮向かいに、竹やぶがあったそうです、その時代、でそこを、更地にしてきれいにして月神を建てて、
はい、
正則公の菩提を弔ったと、
はい、
いうことになります、はい、だからもう月神というのはその亀井藩の、菩提寺です。で後に新選組幕末になりまして、
はい、
新選組から、分派した伊藤貸太郎が、御領絵師として頓章を構えましたので、
はい、
月神のとしては御領絵師、まあ新選組ゆかりのお寺というのでの方が認知されてます、
はあはあ
はい、特に御領絵師の中で一番剣の腕が立った藤堂平助、先駆け先生と異名を持った藤堂平助のファンの人がよく全国から来られますし、
はいはい、
あとは、まあ、土方歳三の子孫です、ご子孫にあたる恵さんね、土方恵さんも 2、3 回来られまして、
はい、
いつかコロナが落ち着いたらその新選組子孫を下司院に集めて、あとは一般の人も応募して座禅会でしたいねっていう話でいただきましたので、着々とちょっと今進めております。
いうことなんです ね、はい、はい、ありがとうございます。それではですね、浄仏山高台寺についてさらに詳しく、まあ、お伺いしたいと思うのですけれども、うん、まあ、今もねねさんのお話も出ましたけれども、豊臣秀吉の霊廟として知られているということなんですけれども、その建立寺まで遡った形でこう順を追ってご紹介いただければと思ったりするんですけれども、
はいはい、大阪城を出られた北の政所ねね様はですね、出家なさいます、
はい、
その時の、御用勢天皇から、
はい、
高台院というお坊さんの名前を授かります、いただきます、でそこから高台寺という、名前が来てます。
はいはいはい、
はい、で秀吉公はねもともともう関白でしたから、
はい、
御所京都御所でも、もう京都御所の方にですね秀吉公と、ねねさんも頻繁に行き来できる身分になっておりましたので、
はい、
まあ、御用勢天皇から非常に、信頼扱った北の政所ねねさんは、まあその高台院、あとは続いて古月にという名前、正式名称はね、
はい、
古月というのは、まあ、長浜城 から、琵琶湖の方を、琵琶湖の上に浮かぶ月を眺めたねね様のイメージだと思います。古月というのは湖の月ですからね。高台寺という名前は高台院から来てます、はい、で、そうですね、建立されたのが1606年、
1606年ですね、はい、
で非常に大きな伽藍敷地で建ってますが、うん、ねねさんはその当時、徳川の世になっておりましたが、
はい、
徳川家康や、伊達政宗公とも非常に、交流が深かった、
はい、
特に、徳川家康なんかは頻繁にね、北の政所ねね様のところに、高台寺に足を運んでいろいろいろんな相談をしに来られた
ということですね。
話残っています、はい、
ありがとうございます。
でね、まあその資材とかね資金は全部そういった大大名から、
いただいて
ますね。
はい、はい、あのお話の途中なんですけれども、うん、ここであのいつものように、ミュージックブレイクということで音楽をお聞きいただきます。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地。皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは定山高大寺南寺俊照様です。後半もお話を伺ってまいります。
はい、よろしくお願いいたします。
先ほどのお話の続き、はい、お願いできますかね。
はい、徳川家康でね、あと伊達政宗公なんかが、まあ、その資材とかね、はい、あとはお金ですか、を、たくさん、ねね様に寄進なされた。他にですね、福島正則、加藤清正、浅野長政、これは、まあ、はい、サンバガラスと言われてますけども、
はい、
秀吉公のね、その、このサンバガラス、この3人がですね、非常に、尽力をしたと、ねね様のために。というのは、小さい頃、子供がいなかったねね様、秀吉公とねね様の間に子供はいませんでしたので、我が子のように、この3人を小さい頃から育てておられたわけです。
はいはい、
それが後々に、まあ、大大名になっていくと、
うん、
ね、その大大名になった後、ねね様は周りの反対を押し切って、まあ、出家なさる、高大寺を建立されるにあたって、でやはりこの、お母さんのようなねね様、もうこの3人の大名から言えば見ればもう母同然だと思いますが、うん、非常に尽力をされた、という記録が残っております。で、敷地内には伏見桃山城から、移築しました観月台、
はい、
ねね様がよくお月見をなされてた、橋の間にそういったその綺麗な月を見える場所があるんですけれども、はいはい、それを伏見城から移築したり、あとは開山道ですね、
はい
はい、開山道は秀吉公が実際使われてた御座船の屋根天井をそのまんま移築したもので、はい、当時のまま桃山時代のまあ金箔の、
はい、
様子が見られます。中、はいはい、その中に中心部には、4面に可愛らしい花を、彩った天井がありますが、
はいはい、
これは北の真所ねね様が御所の往復に使いになっておられた御所車の、天井を移築したものだと言われております、
はい
はい、あとはね、お茶室が2つ、桃山城から移築したものがあります。それはね、笠亭とあとはしぐれ亭、これ2階建ての珍しいお茶室でございますが、それらが、伏見、城から移築したので、桃山建築、当時の桃山建築はご覧いただけます。そういったお寺になっています。
いいですね、ぜひ行かせていただきたいなというふうに、まあ、お話を伺って思うようになりましたですね。はい、それでですね、この番組ではですね、コロナ禍で、まあ、お寺神社はどのように対処してきたかというふうなご紹介もいただいてるんですね。まあ、この3年間少しの間本当に大変やったと思うんですけれども、ご案内の通り5月の8日からこれまでの2類相当から季節インフルエンザと同じ、まあ、5類相当、5類感染症へと移行してるんですけれども、もうすでに国内の感染症発表から3年4ヶ月が過ぎました。この間お寺の方ではどう対処してきたかといったあたりのことをご紹介いただけますかね。
まあ、感染症対策はもう万全にしまして、我々高大寺のスタッフあるいは職員に至るまで、黙食っていうのは必ず徹底してたと思います。
黙食を徹底したんですね、
うん、黙って、
ね、はいはい、
とりあえずね、であとは、まあ、お客さん拝観者数は半分ぐらいにはもまで落ち込みましたので、
はい、
ただそれでも拝観中止にすることなく、続けてまいりました。
はいはい、
で受付のスタッフとか、まあ、その案内各、重要文化財のところに、スタッフを配置して、こういった お堂ですよ、こういったお茶室なんですよっていう説明するスタッフ、
はい、
ま、他人と接する機会が多いスタッフには、まあ、常にね手洗いマスクをして、朝起きて必ず熱を測るようにして、
はいはい、
まあ、 微熱でも熱があればもう休むといったことをもう徹底しておりました、
はいはい、
あとはねどうしてもね緊急事態宣言、まあの繰り返しだったのでこの3年間は門前町のお店が閉めたり開けたりはしてたんですが、
あそうか門
前町閉めてしまうと、その町東山一帯が静まり返って寂しい気持ちに来られ、あの徘徊に来られた人、旅行に来られ、まあ、旅行っていうかあのちょっと遊びに来られた方の寂しい気持ちが与えるので、なるべくあの開けてくれるようにあのお願いはしました。
あ、そうなんですね、
はい、
一緒にやっていきましょうという感じで ね、
でね、はい、
開けてくださいということ で、はい、そうです
。ただやっぱり、コロナの期間中は密になりやすいというか密になる状態のイベント、例えばお茶会などはもう3年間は中止しました、
は
い
は
い、毎年、まあたくさんのお茶席が用意しているんですけれども、1年間の中お茶会の中で一番メインなのは、ねね様の、命日にあたります10月の6日に行われる北の万所茶会、これがですね3年間まるまる中止になりまして、
はい、
で今年は、3年ぶりに、開催に向けて今進めております。
はい、そうなんですね、3年ぶりの開催に向けて、
はい、
まあ、準備を進めているということなんですね、はい、それは楽しみですね、はい、それとですね、あの今まあご紹介がちょっとあったんですけれども、うん、まあ、コロナでこの年間通して行事も本当にまあ大変だというふうにまああの感じました、まあここであの年間通じの式の行事、そして聞くところによりますと2024年がねねの没後400年、うん、ということで、まあ、その準備が始まっているというふうにお聞きしてるんですけれども、うん、はい、そのあたりのことも含めてご紹介いただけますかね。
そう、はい、まずですね、ゴールデン、これはもう終わった行事なんですけれども、
はいはい、
ゴールデンウィーク、たくさんの人がですね、海外から東山の方に足を運んでいただきました、はい、そこで、北の万所ねね様没後400年を、記念事業の一環といたしまして、東映さんと高大寺のコラボのイベントということで忍者フェスタというのを、開催しました。
はい、忍者フェスタ、
忍者フェスタですね、
チラシをお持ちいただいたということで、はい、でね、ちょっと見せてください、ちょっと、はい、映るようにさせていただきますね、うん、はい、
ちょうど来月がこの忍風戦隊ハリケンジャーの20周年の映画が公開されるということなので、
はい、
この俳優3名に来ていただきまして、トークショー
で、はい、
と、この実際に舞台も作りまして、その上で、まずは伊賀の忍者村から伊賀の集団も呼んだしたので、
はい、
忍者ショーまず20分ぐらいか、してその後にこのハリケンジャーのショーをして、
はい、
でショーのが終わり際に、高大寺公園のですね、はい、大階段の上から、この俳優、当時実際20年前にこのハリケンジャーをしていた3人が、登場するといったイベントでして、はいはいはいはい、もうたくさんの、子供、まあ、親子連れ、
はは、
だから今お母さんお父さんになっている人が自分の子供を連れてくるっていう、
はい、
結構たくさん、見られましたね、はあ、懐かしいっていう声をたくさん、はあ、お父さんやお母さんの声から聞きましたので、
は
あ、はい、よかったなとは思いますね、まあ、子供もたくさん集まってきていただきまして、男の子、小さい男の子から女の子までね、
はいはいはい、
来ていただきまして、そして、まあ、忍者のイベントもやってましたので、これは私の月子院の敷地内でやってまして、
はいはい、
3日の日が一番子供たちが多くてですね、
はい、
忍者のレンタル
衣装、レンタル、
うん、忍者衣装をね1日、
はいはい、
貸し切れるっていう、小さい子供、小さい男の子は青の忍者の衣装を 着させてもらってですね、
はいはい、
そして女の子がね可愛らしいピンクの忍者の衣装だったかな、
はあは
あ、それを着てあのねねの道は高台寺を拝観したりできるといったことで、
それ楽しそうですね、
これね結構人気でしたね3日の日は人気でした。あとは海外の人の、一番人気圧倒的人気はこの忍者体験の中の手裏剣コーナー、
ほうほうほうほう、
手裏剣を実際に投げれるというこれ、
ほう、
うん、あの鉄じゃなくてね、ゴム製の、
あ、ゴム製なんですね、
はい、ははゴム製の手裏剣なんですけど、まあ、その的が、ちょっと柔らかい発泡スチロールかそういった柔らかい素材でできてまして、しっかり刺さるような、
あ、そういう風に
仕掛けになって
ました、仕掛けになってるわけですね、
はい、これはもう人気でした、はい、
外国の方に人気ということはもうかなり、この情報はあちこちに発信されてたということですかね。
そうですね、東山、界隈特に、まあ、高台寺を中心とした、レンタル着物屋さんとか、
はいはい、
あとは飲食店、イタリアンとかフレンチのレストランがあります、
はい、
でそういったところであったり、あとはやっぱりホテルですね、
はいはいはいはい、
海外の方が宿泊がされる海外ここのホテルは海外の人多いっていう情報を調べてですね、
はいはい、
まあ、100枚200枚単位でパンフレットを置いていただきましたので、
はいはいはいはい、はいはい、
たくさん来ていただきました
ということですね、
はい、
いやーこれはいやー楽しそうですね、これはあの1回だけのイベントと
今のところ、まあ、このハリケーンジャショーはまあ1回で終わってます、まだ来年のね、ことは決まってないんですが、
あ、そうですか、
あとはね一番近くのイベントとしては来週、今週末、はい、5月の13、14が、新緑茶会と、
はいはい、
な、まあ、お茶会、お茶席が設けてあったりですね、
はい、
あとは、6月の終わりぐらいだったかな、はい、またホームページで見ていただければと思いますが、はい、その百鬼夜行展といった夏のね、
はい、
イベントもございます、
はい、はい、ありがとうございます、お話が尽きないところなんですけれども、そろそろお別れの時間となりました。ゲストの方に未来に向けた未来へつなぐメッセージをお願いしているのですけれども、はい、ご紹介をいただけますか。先ほどご記入いただきました、
はい、優しさとユーモアですね。こちらはそうです、北の真ん所ねね様400年恩義の、テーマでもございます。優しさとユーモア、ねね様と秀吉公はですね、当時珍しい恋愛結婚でございました、時には終わりなまりで、下の家臣たちの前でも平気で、言い合いをしたり怒鳴り合ったりして、でそれを見た家臣たちは非常に笑ってたっていう、だからわざとそういったね口喧嘩をね終わりなまりでしてた節があります。まあ、戦で疲れた心を休める、そういった面白さ、あとそれがユーモアです。優しさというのは血のつながってない加藤清正、浅野長政、ね、福島正則などを我が子のように育てた人、分け隔てなく育てた優しさ、思いやりの心ですね、
はい、はい、ありがとうございました。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは上武山高台寺南寺春生様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
皆さん次回は5月の28日第4日曜日の朝6時、この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。